々は不安や悩みを抱えたり、そんな時こそ笑いを、楽しい声が集まる場所が今ここに。はい、皆様、本日はファニーボイスルームにご来店いただき誠にありがとうございます。今日のお相手はミックと
ユイと、あれ、
はい、マリさんが先週に引き続きオーディションのために
お休みです。
マリーがいないよ。
マリーファンの人も今日は楽しんでいってくださいね。
マリーのオーディションを応援してあげてください。
はい、というわけで本日の出演はミックでお送りいたします。そうね、
そうですね、ちょっとリーダーというかツッコミが不在だとちょっと怖いんですよね、この番組。
ゆいさんとミックだとボケしかいない。
危険なんですよね。ボケてることに気がつかないで進んでいくっていうか、
あれまいったーっていう
流れていくんですよね。
はい、というわけで今週のオープニングトークテーマは絶叫マシーンです。なんですか、
あなた全然平気なんでしょ、だって
豊島園じゃないですか。
私ね、豊島園のホームページ見たんだけどね、絶叫系しかないじゃんそこみたいな感じ。
そういうものじゃないですか。
こういう傾向は確かに増えてるけれどもね、豊島園は古いんだから、由緒正しき豊島園なんだからさ、お子様とかに優しい、はい、厳しいって。私絶対乗らないからね、本気で。
いやだってバラエティーの鉄板として絶叫は苦手な人が乗るもんですよ。
うん、でもさ、気を失ったら困るでしょ。
気を失ったら放送事故ですね。
大変でしょ。
はい、
なんかね、すごかったとしまい。
本当ですか。うん、
なんかコースター系じゃなくてこう揺れる系、
バイキング、
それの種類が多くって、すっごくバイキングがこう揺れながら回ったりだとか。
楽しそうですね。
ダメだよあれ。
楽しそうですね。
私あのおとなしくメリーゴーラウンドとかに乗ってるから。
ちょっと
絶叫マシン全然平気ですか。
いや、ジェットコースターがちょっと苦手です。
例えば、
何でしょう、例えば富士急でいいんだったら、うん、A じゃないかとか、うん、鉄骨番長とかドドンパは全然平気なんですけど、富士山が怖いんですよ。
意味が分かりません。その違いも分かりません。
あの座椅子がですね、
はい、
振り回される系はがっしりになるじゃないですか、
はい、
でもジェットコースターって、
はい、
意外と普通に座ってベルト巻くだけだったりするじゃないですか。
そうですね、信じられないけど、
あのベルトが心もとなくて怖いんですよ。
でもさ、それが怖いだけだってあなた落ちることとかさ、はい、揺られることは全然平気なんでしょう。
あ、フリーフォールとかは平気ですね。
私ね、ディズニーでもダメだからね、言っとくけど。
ええ、あれタワーオブテラーとかは
ダメだからね。あのそこまでいかない、そのレベルじゃないもん。あのもっとさ、ランドの方の
スペースマウンテン
なんてありえないからね。
でもスペースマウンテンって暗いだけでジェットコースターとしてはほとんど落ちないですし。
落ちてるよ、落ちてるもん。早いもん。
いや早い、まあ早くはありますけど。いやー、これは随分楽しみになってきましたね。豊島園コーナー、皆さん楽しみにしててください。はい、本日のご予約は日風の子育てうんちく教室とジェンガです。最後まで笑顔でお聞きください。この放送はインターネット放送局リフリネットよりお送りいたします。子供には夢と希望と不思議が詰まってる。保育士ミップーが専門的な知識から可愛い話まであなたにお届け、ミップーの子育てうんちく教室。はい、ありがとうございます。
今日のお題は何ですか。
はい、本日のトークテーマは里親です。
なんだろう、あんまり今って馴染みがない気がするんですけど。
そうですね、なんかこの間、まあ、冗談なんですけど、
はいはい、
友達と話してた時に、
うん、
私将来絶対結婚できないから、
うんうん、
里親になりたいって言ってたんですね、
うん、
でそれを聞いた時に、里親って実はなるのすごく難しいんですよ。
それは自分の戸籍に入れるとかそういうことですか。
ああ、
要は里親って、ごめんなさい、養子縁組とはまた違うの。
養子縁組とはまた違いますね。
あ、そうなんだ、違うんだ。
里親っていうのは里親試験っていうのがありまして。
試験？
はい、あれは専門職なんですよ。あ、別に里親、里親にもいろいろ種類がありまして、
はい、
里親を職業みたいにしている人もいるし、
うんうん、
まあ、本当に養子縁組にして自分の家庭に招いてっていう人もいますけど、
うん、
まあ、基本的には割と試験があります。
どんな、それは他人の子供をちゃんと育てられるかどうかっていう試験。
そうですね、なんかだからこう、その友達の話を聞いてた時に、
うん、
皆さんが思ってる里親っていうものと、
うん、
実際の里親っていうものに随分ギャップがありそうだなと思いまして。
多分すごくあると思う。
ゆいさん、里親ってどういうものだと思ってます？
要はその不慮の事故で亡くなっ親御さんを亡くした子供さんとかの、
は
い、引き取るのは違うんだ、里親じゃないのかな。自分だと例えば不妊治療で子供ができない人が養子縁組するのも里親だと思ってたんだよね。
はい、あ、ちょっと違うのかな。一応里親ですね、それも一応ですね、
うん、
今言った例えば親族の方が引き取るっていうのは、うん、親族里親と言いまして、うん、親が死亡または行方不明となった要保護児童の3親等以内の親族であり、
うん、
里親としての認定を受けたものとされてます。
種類があるんだ、里親に。まず里親制度にっていうべきなのかな。
そうですね、
うーん、
まあ親族里親ってなるとちょっとこの認定も緩くなったりするので、
うん、
こういろいろあるんですけど、
うん、
基本的に里親になるには里親登録をしまして、新規里親研修を受けまして、で里子の条件に適合する里親の選定が行われまして。
はーい、質問です。
はい、
それは国に、それとも市とか県とかなの？
ちょっと待ってください。
登録とかはさ、どこにすればいいの？
ちょっと待ってください。
はい、頑張る先生。
今ありました。里親になることを希望する者は、
うん、
自分の所在地の児童相談所に申請をする。
じゃあ
児童相談所っていうことは、うん、管轄はあれですね、多分厚生労働省になるのかな。
あ、じゃあやっぱり国単位の話になるのかな。
そうですね。
そうなんだ、へー、登録が必要なんだ。
ですね、まあ親族里親は置いておきまして、うん、
はいはい、
前にちょっと虐待のお話を取り上げたことがありますけど、うん、基本的に児童養護施設に入っている子どもっていうのは7割までが虐待を受けたことによっての入所なんですね。
でも要はその子たちは親は一応いるわけじゃないですか。
で家庭復帰をもちろんできるように援助していくのが仕事なんですけど、
うん、
家庭復帰が絶対に望めない子供っていうのもまあいるんですよ。
要はその親御さんがもういらないっていうか捨てちゃったって感じになる、
うん、もうレベルがいろいろあるんですけど、うん、レベルによっては親御さんの方が子供に執着してて、
あ、
でだからその子がどこのこう施設に入所しているかが、うん、トップシークレット扱いになるような子供も割といます、
うん、危険なんだ。逆にその親のところに返しちゃうとその子が
絶対にダメです。
あ、
そこはだからもうこう絶対に親に見つからないように保護をするっていうのも仕事のうちになるんですよ、うん、
へ
え、
うん、
なんと言いますかね、傾向の話なんですけど、
うん、
やっぱり養育がしづらい子供っていうのが傾向としてはあるんですね。悲しいお話でなんですけど、
うん、
こう生まれつき嫌って言いやすい子と、いいよっていう子といるじゃないですか。
あ、うん、
こう何を言っても嫌って言っちゃう子と、
うん、
何を言ってもいいよっていう子といるんですね、
うん
うん、でどうしてもやっぱり児童養護施設の子供っていうのは嫌っていう子が多めにな るんですよ。
そうだよね、そこはね、
ただの傾向論なんで、うん、そういう風な偏見を持ってもらっちゃうとちょっと困っちゃうんですけど、なのでどういうところから里子を引き取って育てるっていうのは、
あ、言い方悪いけど普通のやっぱり子供よりも大変なのかな。しかも赤ちゃんの時から見てるわけじゃないから余計に。
そうですね、うん、自分の子供でないっていうのはやっぱり大きいと思います。
それもそうだし、ある程度自我もできちゃってるわけだから、
はい、まあ、だからこそ、うん、こう子供を養育するのに、養育する能力が低いかった人が難しい子供を産んでしまったがために起きてしまう悲劇っていうのも多いので、だからこそ引き離すんですけど、でそれが結局里子に出た場合、悲劇が繰り返されてはならないんですね。
だから里親になる人の金銭面も見るんだっけ、確か。ある程度の収入がないと子供欲しくても里子もらえなかったりするんだよね、確か。
はい、収入的に安定していないと、うん、あ、もちろん里子を出す、里子になりますと、うん、この援助が得られるんですけど。
あ、そうなんだ。
はい、なんですけど金銭的にまず安定していない方っていうのは、まあ、ただの本当に傾向の話なんですけど、うん、精神的に安定していない可能性も高いですし、うん、それに里子をお金目的でもらわれても大変困るので。
そうだよね、子供だもんね、ちゃんと教育してくれないと、
はい、
育ててくれないと困るんだから。
はい、
そっか。
なんでいろいろ里子っていうのはちょっとデリケートで難しいお話なんですよ。
そうなんだね、あんまやっぱ馴染みないんだけれども、
はい、
難しい問題で、そんな簡単な問題じゃないんだね。
そうなんでしょう、だからあんまり気軽に里親にならないために、うん、里親試験っていうのがありまして、うん、まあし、まあ、そんなに厳しいものでもないんですけどね、うん、夫婦で父親母親が揃ってて、で金銭面が安定していて、特に過去に問題が起きていなければ、まあそうそう落ちないんですけど、
うん、逆にじゃあさっきミップのお友達が言ってたように、独身で一人暮らし、独身で子供産まないからっていう人は里親にはなれないの？お父さんがいないから。
なれなくはないですけど、うん、難しいです。
そうだよね、母子家庭になっちゃうわけだもんね。
母子家庭になった場合、うん、例えばそのお母さんが仕事に出て、うん、てしまって、うん、でその仕事が忙しかった場合、それは養育するのに必要な時間や子供との触れ合いの時間をきちんと取れるのかっていうところでもアウトになりますね。
あ、なるほどね。そっか。
だから母子家庭になるとしても、うーん、親の莫大な財産を受け継いでいるとかいう話でしたらまた違うとは思うんですけど。
なるほど、
まあ、そこら辺はケースバイケースなんですけど、はい、子供をきちんと養育する環境が整っているっていうのが大切なので、時間もお金もです。
なるほど、なんか勉強になりましたね、今回は。本当に
難しいんですよ。まあ、あと皆さんが結構こう勘違いっていうか意外だと思われるのが、
はい、
里親には4つ種類がありまして、
はいはい、
養育里親、はい、短期里親、親族里親、専門里親っていうのがありまして。
なんか全然聞き覚えがない。親族里親はさっき聞いた。
はい、親族里親はまあ
わかりやすいよね。
わかりやすいですよね、うん、で、意外と皆さんが里親って言ってイメージするのは養育里親で、
うんうんうん、
こう何年か長期にわたって里子を受け入れて、うんうん、親子関係を結ぶっていうのが養育里親で、専門里親は心のケアが必要な子供を家庭に迎え入れる里親で、この人はもう専門家です。
仕事にしちゃってるってこと？
仕事に近いですね。
うーん、
児童福祉施設で働いていた方がやっているとか、
うーん、
そういうことが多いです。で、実はですね、今里親として一番割合が多いのは短期里親なんですよ。
里親ってなんかあの子供の一生を面倒見るんだと思ってたんだけど、短期って短いってことだよね。
1年以内、おおむねまあ1ヶ月以内ですね。
そんだけなんだ。その子供の一生を背負うわけではないんだね。
そうです。
それはあの虐待の子たちをこう隔離避難でってこと？
いや、 等ではなくて、うん、まあ、隔離避難だったら施設の方がいいんですけど、うん、一般家庭だと見つかった時の対応が、
あ、まあそうだね、
はい、
そっか、
ではなくて、児童養護施設の限界っていうのがありまして、うん、職員がどんなに愛情を注いでもこう親子のような関係になるのは難しいんですよ。
まあやっぱり先生一に対して子供の人数多いからっていうのも含めて、
まずお仕事ですからシフト制です
ぶっちゃけたね。そうだよね、仕事だもんね、
はい、24時間勤務はできないので、
はい、
でシフト制で、まあ、だから日によっている人が変わるんですよ
はいはい、そうですね、
はい、でそういうのが子どもの情緒を安定させない要因の一つとして考えられるので、うん、夏休みの期間だけ家庭という環境に入れてみようっていうのが短期里親です。
へー、変な話留学とかホームステイみたいな感じで行くんだね。
そうですね、
そんなのもあるんだ。
でそれで子どものこう情緒が安定すればいいなとか、うん、そういうことなんですけど、まあ里親っていろいろあるしちょっと難しい話もあるんですけど、こう慣れないものではないですし、子供に欲しいなと思ってる方とかそういうことに興味がある方はぜひチャレンジしてほしいとは思ってるんですよね、
う
ん、
そうですね、実際そういうの必要としている子供たちも多いですからね、
はい、
今は、
はい、というわけで皆さんちょっと考えていただけると嬉しいです。以上、みっぷんの子育てうんちく教室でした。